はい、今の曲は離れ組のオリビアを聴きながらでした。いかがでしたでしょうか。それでは、久しぶりにアワナシャンペの地域のイベント情報というか、リュータさん久しぶりですね。今までずっとトークを収録をしてきてゲストトークだったので、うん、私はこういうイベントがありますねとかそういう話知ってなかったですね。
そうですね、まあ、エイジアレンズのお知らせは時々してましたけど、うん、それぐらいだったかなという気もしますが、それぐらいだった
んですけども、今日はトムさんから、さっきもトムさんの話が出ましたけど、トムさんにその、ワクチン接種の話を聞いて、それで、CU イミグレーションフォーラム最近はどんな活動してますかって聞いたんですね。で、CU イミグレーションフォーラムっていうのは遥かな省でも時々紹介をしていたり取材させてもらってたりしているんですけど、シャンペーン・アーバナの移民に関する問題をに関わっているいろんなオーガナイズ、組織とか、まあ、組織団体、個人、あるいは高校の先生、あるいは、こう、法関係の人たち、そういろんな、こう、活動している人たちが、それぞれ別に活動するはしているけれども、情報をいろんな機会に交換して、必要な場合は一緒に動こうっていう、そういうので、毎月、こう、集まって、ミーティングをしたり、しています。それで、その、まあ、トムさんが、トムさんは、トーマス・ガルザさんで、遥かなショーでずっと関わっている、スタッフですけども、CU イミグレーションフォーラムの、こう、いろいろ、中心にやっているので、何をしてますか最近って聞いたら、あ、ちょうど来週こういうイベントがありますよって言って教えてもらったのが、この、タイトルが、なんてタイトル書いてあります。
What is really happening this time? ですかね。
This time?
コピーペーストでなんか変なところに。
間違ってます。
変なところに入りました
。じゃあ、もう一回行きますと、Children as a border. つまり、ボーダーで国境で何が起きているんだ今っていう、そういう、イベント、トークイベントをやるということで、これが4月13日の午後5時から1時間6時ということで、この CDT というのが、セントラルで何でした
っけ？デイライトタイムですね。夏時間。
デイライト。この間教えてもらったところです。夏時間の5時から6時ということで、お話をされるのが、イリノイ大学の法関係の教授で、デボラ・アントニーさん。がお話をされます。それでデボラ・アントニーさんはその今メキシコの国境からアメリカにこう入ってくる子どもたちっていうものが非常に多くなっている、あとでちょっとリュータさんとも聞いてみますけども、そういう子どもたちについて一体何が国境で起きているんだということを調査されていたりしています。そのテキサスとかで、でそ の問題に対して法的にあるいはこう人権として何をどういうふうにこう守ってこれから対応していかなければいけないのかなっていうことを一緒に話し合おうという、そういうイベントが、CU イミグレーションフォーラムが主催をして4月13日火曜日の5時から6時 Zoom で行われます。で Zoom で行われるので、アーバナシャンペーン以外の場所からも聞くことが参加することができます。私も、ちょっと朝7時、日本だと朝の7時から8時なんで、間に合えばっていうか出勤するまでの時間で聞くことができれば聞こうかなと思っています。リュータさん、この問題は日本でも報道されてますかね？
そうですね、まあそうですね、まあ、CNN とかそういうのも日本語版のニュースとかにもありますし、結構なんで現地取材してきたものみたいなのは日本語でも出ることはあると思いますけど今でも、
でこれはフォーブスの日本語版の、サイトの方の記事の中に書いてあったのをちょっと読んでみますね。3月31日の6時30分、 掲載で、急増する、アメリカ・メキシコ国境の子どもの移民、収容施設は悲惨な状況というタイトル、日本語のタイトルが書かれています。まあ、日本語に翻訳されています。で、アメリカとメキシコの国境を越えてくる保護者が同伴しない子どもの数は毎日数百人に及んでおり、連邦政府が保護している未成年者の数は3月27日までに1万8000人を突破したことが明らかになった。で、合衆国保健福祉省 HHS が運営する施設には27日時点で約1万2500人の移民の子どもたちが保護されている。HHS は米国内の親やその他のスポンサーに子どもたちを紹介する活動を行っている。で、まあ、さらにこの子を収容されている、子どもたちの数が増えていたり、そういう、こう収容される施設っていうのがきちっとこうまだ整っていったりしないというような問題が、この、記事の中にもずっとこう書かれています。ジュッタさん、これは一体何が起きてるんでしょうね。この最近の話なんですかね。
そうですね。
トランプ政権の時は、そういう、不法で入ってきたり、子供たちでも、強制に、こう、もう、返すっていう、していた。で、その返し方が、いろいろ、こう、問題になっていたんですけども、で、それに対して、バイデンが新しい大統領になった後は、特に子供たちに関する、こう、人権保護の側面から、きちっと保護しなければいけないんじゃないかっていうことを、こう、話もしていたし、で、こう、子供たちを送るケースが増えちゃったんですよね、不法に。
うん。まあ、そうですね。それもあるかもしれないですね。うん、まあ、事情はいろいろで、その、アメリカ国内にもすでに親が入ってる。とか、まあ、そういうケースもあるので、同伴なしで来るって言っても、その全く当てもなく子供だけでこう歩いてくるみたいなイメージではな全くないんですけれども、親なり親族がすでにいるっていうことも多いので、うん、ただまあその追い返されることはないっていうのもあるし、そうですね、その方がまあもちろん人道的ではあるんですけど、保護する人数が増えると今度は施設の方の準備ができてないとか、まあ、保護する側のそのボーダーパトロールの方の準備ができてないみたいなことにもなってるってことですよね。
うん、でそういうことを想定してないから、そのボーダーのところの施設もその受け入れっていうか、体制が
整ってない。
ないし、で人数的にも増えていくし、うん、でその送り込まれた子供によっては、その親族がどこかにいる場合もあれば、いない場合もあれば、もう15歳とかでこう働ける形の、こう想定されていて、こう入ってきた人も多分いるだろうと思うんですよね。だからケースバイケースだと思うんですが、で、実際に何が起きていて、それに、どう対応できたり、その国が全部こう収容して何かっていうよりは、多分その行き先がない子供たちとかだったとしたらどうするのかとか、でそれを受け入れる国内でのこう、施設があったり、あったとしても受け入れた後どうするんだっていう、そういう問題がたくさんあって、多分で国の方針とは、まあ、と並行して、多分そのいろんな移民問題の活動をしている人とか、そういう、移民とは限らない子どもたちの、こう をどうするかといったことをすでに活動している人たちとこういろいろネットワークを作りながら今どうしようかという動きができているっていうことなのかな。
そうですね、まあ、多分あの人道的な見地とかそういうのももちろんあるんですけど、そのネットワークの方が勝手にあるわけじゃなくて、多分保護されたら普通にアメリカの保護された児童を扱うネットワークに扱いがとアメリカ国内で保護された児童と扱いが一緒だと思うので、あのそうするとあのそういう施設に一時的に入ったりとか、あとは一時的なフォスターペアレンツ、フォスターファミリー見つけるとか、そういうことになると、まあ、昔から保護された児童をそういうところにあのプレイスメントするっていう活動は行われているので、うん、移民の子どもかどうかに関わらず、
うん、
なんでまああのすでにあのある程度あるネットワークだけど、ただまあ新しいあの感じの子どもたち状況で保護された子どもたちってことになるので、まあ、やっぱり特有の問題課題があるみたいなことでもあるかなとは思いますけれども、
うん、でそれが国境の近辺の問題ではなくてだけじゃなくて、そのアメリカ全土でそういう 今の動きをどう受け入れていったりとか、その仮にこうあの受け入れてある施設の中でフォストファミリーとかあのもう養子関係を結ぶとか、そういうことまでこうこの先のことを考えた動き ネットワークを作っていかないといけないなっていうことなんでしょうね、今起きていることって。
そうですよね。なんで、まあ、あの多分このトーク自体はその国境の収容所でどういうことが起きてるかっていうのが多分フォーカスですけど、多分シャンペンアバナで興味持って聞く人っていうのはそういうあの国境からだいぶ離れたところにありますけど、でもやっぱりそういう保護児童のを保護するネットワーク、扱うネットワークに入ってるものはシャンペンアバナに昔からあるので、そういう子があの送られてくることもまあ、あるんだろうし、あのプレイスメントに協力したりすることもあるんだろうと思うので、多分ここで興味を持って聞く人っていうのはそういうのに関わってる人も多いんじゃないかなと思います、う
んうん、思います。だからこの CU イミグレーションフォーラムであえてこの問題を今扱って、でイリノイ大学の専門家の先生のあの話を聞きながら、聞くだけじゃなくて多分これからアバナシャンペンの地域シャンペンカウンティーとかでもどうい こう動きがあるのかっていうことを情報交換していこうっていう、そういう活動の一端なんじゃないかなと思います。はるかなショーのポッドキャストのページにこの4月13日の、5時から6時のズームでどういうふうに参加できるのかというそういうサイトとかも貼っておきます。リンクを貼っておきますので、関心のある方、アバナシャンペン以外の場所からも参加できるかなと思います。これが、イベント情報です。で、CU イミグレーションフォーラムの、その、トムさんも関わっていますが、これに CU イミグレーションに関するラジオ番組は WRFU でも、番組があります。でこれが、毎週月曜日の7時夜の7時から WRFU から放送されていて、ストリーム配信、日本からも他の場所からも聞くことができます、それでは曲をお届けしたいと思いますが、リュウタさんどれぐらい時間、何分ぐらいの曲がかけられそうですかね。3分ぐらいの曲いけそうですかね。私が次、選んだ曲は、中山織りの、空飛ぶクジラっていう曲なんですけど、なんか奇妙なタイトルなんですけど、この曲前もかけたことはあるんですけども、この1年間あの海外に行けなくって、アバナシャンペンにも行けなかったんですけども、近所をよく歩くようになって、でその京都に住んでるんですけど、 でこう私は物を作ってる人にすごく興味があって、どういうふうにしてこのものができたりするのかなとか、手作り大好きなんですけど、で近所に新しいお店っていうかスタジオっていうかギャラリーが、開いて、で1年間そのギャラリーを手作りでこう作ってはるな、でもいつもカーテン閉まってるなって思っていたギャラリーが開いて、いろいろこうクラフトものがあるんですが、そこでクジラのランプがぶら下がっていて、それがすごく素敵だなと思って、それで、今年クジラの形をしたランプなんですが、またそのランプが、欲しいなと思っているので、またそれがどうなるかっていうの続きの話をしようと思いますが、そこでちょっとこの曲をかけたくなりました、中山うりの空飛ぶクジラです。どうぞ。
街角に僕は一人ポツンと佇み、ビルとビルの隙間の空を見てたら、空飛ぶクジラが僕を見ながら。
はい、今お届けしたのは中山うりで空飛ぶクジラ、そして1曲目が羊毛と花カントリーロード、2曲目が離れ組オリビアを聞きながらでした。今日は久しぶりにりょうたさんとむいこの2人だけのトークでちょっと緊張しました。コロナ禍になるまでは、毎週金曜日の6時から7時に WRFU のスタジオと日本をつないでライブのトークショーを放送配信していました。今回はその時のように、事前収録だけど1時間ぴったりで音楽を見れて1時間ぴったりになるように収録しようと心に決めて、話したんですが、またまた私麦子が時間を忘れて話してしまい、りゅうたさんが、苦笑いしてました。でも最後に1分ぐらい時間があるかな。来週の土曜日4月17日にアーブナシャンペインディベンターメディアセンターで朝の10時から12時にグラスルーツジャーナリズム in our community past, present and future というトークイベントがあります。これについても今日話したかったんです。ちょっと時間がなくなってしまいました。 Zoom で参加できるんですけど、来週の、遥かのショーでまた話題にしたいと思います。それでは忙しい時期かもしれませんが、週末は、少しでもゆっくり休めますように、来週またいつもの時間に遥かなショーでお会いできますように。それぞれの場所でワクチン接種をしたとしても、しばらくはマスク忘れずに、そして手洗い消毒うがい換気、笑いも、いつも、忘れずに。では WRF is an open forum for the Champagne Community. Please express the thoughts of speakers and do not represent WRFU of the Champagne Independent Media Center.Thank you very much for listening Harukana Show from WRFU Abana. This is the time for ending. We will see you.